コリント人への手紙、第一の手紙、12章、19節から27節まで、では拝読させていただきます。もし、全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかし、こういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで、目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また、私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アーメン。
今年もサンクスギビングのシーズンになりましたね。今日の午後は IFF インターナショナルファミリーフェローシップのサンクスギビングディナーがあります。25日のサンクスギビングデーにはチャーチファミリーのランチョンがございます。今年私たちはコリント第1 12-27、今最後に読んでいただいた御言葉、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです、これを標語に掲げてまいりました。礼拝のメッセージで教会とは何か、教会は何のためにあるのかということをお話ししてきたわけです。で、来週からそんなわけでサンクスギビングになりますので、サンクスギビングのメッセージ、その後はイエス様のご降誕を待ち望む開口節、アドベントのシーズンになりますから、そのメッセージ、そして最後は年末のメッセージとなります。ですから今日が今年の標語にちなんだメッセージの最後になります。まだまだお話し足りないものがたくさんあるんですけれども、一応の区切りにしたいと思っています。もう一度今年の標語が何を意味しているのかということをご一緒に考えてみたい。この標語が教会の在り方にどう反映されるべきなのかを学んでみたいと思います。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。で、この御言葉は教会はキリストの体であると、そう教えていますね。多くの人は教会っていう言葉を聞いて建物を思い浮かべるでしょう。しかし教会は単なる建物ではありません。ある人は教会を組織や活動であると考えていますが、教会は単なる組織でも活動でもありません。それはキリストの体なのです。教会がキリストの体である。そういうことを皆さんは聞きますと、なるほど、聖書は教会を人間の体に例えているんだな。体には手や足、目や耳がある。それぞれに違った役割を果たしているけれども、やっぱり体は一つとして調和を保っている。そのように教会には様々違った人が来て通ってくるけれども、みんながそうだな、お互い仲良くしなければいけないんだな。聖書は人間の体を例にとって教会でみんなが仲良くしましょうということを教えているんだな、そう考えられることでしょう。で、そうした考えはまるで的外れというわけではございません。しかし大切なことを見落としています。聖書は教会を体のようなものであると例えているのではありません。 キリストの体であると断言しています。教会はキリストの正真正銘の体なのです。教会は頭であるキリストにつながっています。そしてそれはキリストの命で生かされています。どこを切ってもそこからキリストの血が流れ出るほどの生きたキリストの体なのです。キリストは私たちの罪のために十字架の上で死なれましたが、三日目によみがえり、今も変わらず生きておられるお方です。キリストが生きておられるお方であるように、教会もキリストの生きた体なのです。そして、キリストを信じて教会に属している一人一人のメンバーは、キリストの体の一つ一つの器官なのですね。私たちはお互いにキリストの手であったり、足であったり、目であったり、耳であったりするのです。人間の体は206個の骨から出来上がっています。で、赤ちゃんの時は300いくらあるそうですね。ところが、成長していく時にその骨が固まりまして、最終的にはどの人も206個。ある人は足らないよ、ある人は多いよという人はいないんだそうですが、その206個の骨をだいたい400種類の筋肉が動かしております。循環器、消化器と呼ばれる10個の内臓があります。五臓六腑って言うから11個あるのかなと思ったんですが、五臓六腑の中には人間の器官でないものが含まれているようですね。それは東洋的な考え方なんでしょう。10個の内臓、呼吸器とか感覚器と呼ばれるような表面の器官から成り立っております。で、骨はカルシウムからできているでしょう。筋肉はタンパク質からできている。体の器官はみんな違ったもので出来上がっており、違った形をしている、違った働きをしているんですが、皆さん体は一つですね。そこには調和があり、一致があります。なぜでしょう。体の各器官がお互いに一致できるように努力したり譲り合ったりしているからでしょうか。そうではありません。それぞれの器官はもうみんな自分の果たすべきことをやっている、自分を主張しているんです。なのにそこにおのずと一致があります。見事な調和があります。それは様々な器官が人間の体にあったとしても、元は一つの命から生み出されたからです。同じようにキリストの体の各器官が一つの命、キリストの命によって生み出されたものであるなら、そこには元から一致があり調和があるのです。キリストの体に属する人々が懸命に努力してやっと一致や調和が生み出されるというのではありません。すでに一致があり調和があるのです。キリストの体に属する私たちは新しく一致や調和を作り出すのではありません。キリストによってすでに与えられている一致や調和を保っていくというんですね。しかしキリストの体の中にもしキリストによって生み出されたものでないものがあったとしたら、ちょうど他の人の臓器をいただくときには最初は拒絶反応というものに苦しみますね。で、その拒絶反応をなくすために反応薬を、生涯、臓器を移植した人は飲まなければいけないということになるわけです。そのように他のものでない臓器が入ってきたら拒絶反応が起こるように、キリストによって生まれた、キリストの命によって生かされているキリストの体は、キリストによって生まれなかったもの、キリストの命によって生かされていない他のものが入ってきた時には、そこに一致や調和が生まれなくなるのです。キリストによって生み出されたものとそうでないものとは一つの体になることはできません。キリストの体に様々な器官がありながら、それが一つであるのはキリストの命が私たちに宿っているからです。キリストの命を私たちに与える聖霊が私たちに与えられているからです。私たちは聖霊によって生み出され、聖霊によって生かされているのです。今朝は19節から読んでいただきましたけれども、12章のもう少し前の方、13節に少し戻っていただけますでしょうか。ここにこう書いてあります。 なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。でここに聖霊が私たちを一つの体にしているということが書いてありますね。で初めにユダヤ人も奴隷も自由人もとあります。ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人もと書いてありますね。ユダヤ人とギリシャ人、奴隷と自由人というのは聖書の書かれた時代には決してお互いには一つになれないものでありました。当時ユダヤ人は自分たちは聖なる神の民である、ギリシャ人は汚れた偶像礼拝者であるとそう言っておりました。ギリシャ人の方からユダヤ人を見ますならば、我々は洗練された文化人であるが、ユダヤ人は野蛮で狂信的な者たちである、そう考えておりました。ユダヤ人とギリシャ人は宗教的に相入れないものでありました。奴隷と自由人というのも本当に固定してしまった誰も変えることのできない社会の制度でありました。しかしイエス・キリストの救いによって宗教の壁は崩れました。人々を縛りつけていた制度は無意味なものとなりました。教会ではガラテヤ3の28に言われていますように、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もないのです。みんな一つなのです。アメリカでは奴隷制度は南北戦争という、一つの革命になりますね。それによって廃止されました。人間的な差別の一切を超えて、キリストを信じる者たちは一つの体に結び合わされるのですが、これは人間の力でできることではありません。この人とあの人が同郷の出身であるからとか、同じ会社にいたからとか、そういうことではないのですね。信じる者を生まれ変わらせ、信仰の告白に導き、日々に作り変えてくださる聖霊の力によって初めて可能なのです。一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受けと書いてあります。私たちがバプテスマ洗礼を受けた時にキリストの体につながれたということをこれは教えていますね。人は教養を蓄えて初めてキリストのものになるとか、良い行いを積み重ねて救われるとかというのではありません。人はどんなに努力しても自分の努力で自分を清めることができるわけではありませんし、また自分の力で自分を神の子にすることはできません。自分の罪を認め、悔い改め、キリストによって罪を許していただくのです。キリストによって罪を清めていただくのです。キリストを信じ、聖霊によって神の子として生んでいただく、このこと以外に救われる道はありません。キリストの体につながる方法はありません。ここで聖霊のバプテスマと言われているのは、聖霊による生まれ変わりという意味で使われていますね。イエス・キリストを信じた者が受けるバプテスマ、これは聖霊による生まれ変わりを目に見える形で表したものです。私たちはこの生まれ変わりによって、この洗礼によってキリストの体につながります。キリストの体の生きたメンバーとなります。すべてのものが一つの御霊を飲むものとされたという言葉がありますが、これはおそらくは聖餐を意味することと思います。洗礼によってキリストの体と一部とされたものは、洗礼を受けてから預かるその聖餐において自分がキリストの命に生かされていること、キリストの体につながっていることを確かなものにするのです。一つの御霊によってバプテスマを受け、一つの御霊を飲むものとされた、一つの御霊という言葉が非常に強調されていますね。聖霊が私たちを一つにしてくださるお方であるということが書かれているのです。もし私たちが聖霊によって生まれ変わっているなら、私たちはキリストの体の一部分です。聖霊によってイエスは主ですと告白しているなら、私たちは一つです。聖霊によって歩んでいるなら、 私たちはその一致を味わうことができます。キリストの体は人間的な結びつきで出来上がるものではありません。イエス・キリストへの信仰を通して働く聖霊によって初めて私たちはキリストの体に結び合わされることができるのです。皆さんの中に信仰を持って私もキリストにつながりたい、聖霊を受けたい願う方がありましたら、いつでも私に声をかけてください。ご一緒にそのことのためにお祈りしたいと思います。教会はこのように聖霊によって結び合わされたキリストの体です。メンバーの一人一人がキリストの言葉に従い聖霊によって歩んでいるなら、キリストの体は一致を保ちます。調和を保ち続けて成長していきます。しかし教会といえどもこの世に取り囲まれていますね。この世の影響から全く無縁であるというわけにはいかないのです。この世の考え方ややり方が教会の中にどんどん入ってきて、そして教会の一致や調和が乱されてしまうということがあるのです。まあ、いろんなことで調和が乱されることがあるでしょうけれども、その一つは教会が単なる活動の間になってしまうということによってではないかと思います。教会は何よりも神様を礼拝し信仰を育てるところです。でそのことが忘れられますと、教会が単なるアクティビティセンター、あるいはカルチャーセンターになってしまう、そういう危険があります。もちろん礼拝や祈り、聖書の学び以外の活動が何もいらないと言っているわけではありません。人々のニードに応えることは伝道の始まりでありますし、教会の信仰的な養いとともに健康管理ですとか経済管理、あるいは、精神管理、そういうものに役立つものを提供するということも本当に必要なことだと思います。実際今までもそういう活動は多く行われてまいりました。来週は女性の会がありますが、女性の会で健康管理に役立つ日常のエクササイズというのを学びます。で来年の1月には英語も一緒なんですけれども、ファイナンスセミナーが忘れられないように注意が必要でしょうね。アメリカにある日系の教会にはさまざまな日本人のグループですとか日本語で行われる催しのほとんど全ての案内がやってまいります。何を優先し何を選ぶか、賢い選択が必要だと思います。で教会が単なる活動の場になってしまいますと、特別な催しがある時にしか教会に来ない。今日は自分の当番があるから教会に来るけれども何もないから休むということになりかねません。実際いくつかの教会で残念ながら私はそういうことを見てまいりました。また人の目に見えるところで活発に活動している人は重んじられましても、影の働きをしている人は軽んじられるというようなことが起こっております。でコリント第1の12章15節16節、そこを見ていただきますと、たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。こう書いてありますね。でここで足耳と言われているのは、教会の中で目立たない人々、あるいは軽んじられている人々のことを指しております。手と足を比べたらどうでしょう。もちろん手の方が目立ちますね。口八丁、手八丁という言葉がありますが、口八丁、足八丁という言葉はありません。でアメリカでは手振りを交えて話すことが多いです。握手をして挨拶をいたします。手は足よりもうんとうんとやく目立ちます。また目と耳を比べればどうでしょうか。もちろん目の方が目立ちます。目立つという言葉はあるけれども、耳立つなんて言葉はないわけです。まあ、耳を立てるという言葉はありますけどね。耳は髪の毛に隠れて見えないことだってあります。それで足や耳から こういう不満の言葉が出てくるのです。どうせ自分たちは必要ないんでしょ、自分たちは体に属していませんよ、という投げやりな声がここに書かれているわけです。しかし手があったら足はいらないのでしょうか、目があったら耳はいらないのでしょうか。体のどの部分も、目立つものも目立たないものも、外側のものも内側のものも、大きいものも小さいものも全部必要で大切なものです。キリストの体も同じです。キリストの体の各器官はそれぞれに役割が違っています。それぞれに役割が違うからこそお互いが必要なのです。17節に、もし体全体が目であったらどこで効くのでしょう、もし体全体が効くところであったらどこで嗅ぐのでしょう、とあります。みんなが目立ちたくって、みんなが目になったら全身目だらけというのは、それはキリストの体ではなくって化け物のようになってしまいますね。キリストのくださった一致と調和を保つためには、神様がそれぞれに与えてくださったその自分の役割を喜ぶ、そういう信仰が必要です。自分の役割を謙虚に受け止めることができなければ、他の人の役割を重んじることはできません。またお互いの間に目立つことではなく影の働きを重んじる、そういう思いが育ってほしいと思います。プラスチックのショッピングバッグをきれいに畳んでキッチンに置いてくださる方、布巾を消毒して洗ってくださる方、ほとんど人の目の見えない奉仕を黙々と喜んでしてくださっている方々が教会に大勢いてくださる、本当に嬉しいことですが、そうした影の働きに感謝する思いがもっともっと欲しいと思います。ある人が言いました。私は教会で目立ちたいとは思いません、キリストの体の足の裏でありたいのです。謙遜な言葉ですが、でもその方は自分を卑下しませんでした。こう言いました。でも私は自分を卑下しません、足の裏が全身を支えているのですから。このようなスピリットでおごらず、てらわず、それぞれが自分に与えられた役割を果たしていけたら、どんなに幸いなことでしょうか。教会の一致調和は、教会にこの世の考え方やり方が入ってくるとき乱されると申し上げましたが、教会が最も乱されるのは、教会が個人の目的達成の場になってしまうことによってであります。教会の活動にやりがいを見出す、教会の奉仕に生きがいを見出すというのは決して悪いことではありません。教会の活動や奉仕は歯を食いしばっていやいやするものではなく、自分も喜びながら楽しみながらするものですね。しかし注意していないと、教会の活動や奉仕が神様のためではなくて、自分がそれによって満足を得るためのものになってしまうことがあります。神様のための奉仕なのか、自己実現のための活動なのか、神様の目には明らかです。しかし人の目には区別はつきません。自分でも気がつかないで自己実現に走ってしまうことがあるのです。教会の奉仕は義務としていやいやすることではありませんが、同時にそれはそれによって自分のやりたいことを達成するための手段ではありません。そうしたことが講じてまいりますと、教会の中でアクティビティやプロジェクトがだけが優先されてしまう、でそれについていけない人は取り残されてしまう、置いてきぼりにされるということが起こります。21節にこんな言葉があります。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。そうですね。でこの箇所は、先ほど言いました、耳や足が自らを卑下して私たちは体に属していないと不満を漏らしたのと全く逆のことですね。目や頭がおごり高ぶりまして、目が手に向かってお前なんかいらないと言い、頭が足に向かってお前なんかいらないとこう言っているわけです。でも手足がなくてどうして体を動かすことができるでしょう。体に手足がいらないわけではありません。 そもそもここに頭が足に向かってお前なんかいらないという、ここに頭が登場するっていうのは皆さんおかしいと思いませんか。キリストの体で頭頭であるお方はイエス様以外ないはずです。なのにいつの間にか教会の中で誰かが頭になってしまっていたのです。人間の体も体の各部分はそれぞれ自分の役割を果たすだけであります。他を支配しません。目は手を支配するでしょうか、口が足を支配するでしょうか。体の各部分に上下関係なんてないのです。支配関係もないのです。それぞれが頭、まあ、頭脳と言ったらいいでしょうか、頭脳によってコントロールされ役割を分担し合っています。キリストの体も全く同じです。教会には様々に責任ある立場がありますが、その立場というものは決して地位でありますとか権力でありますとか支配ではないのです。それはキリストの体からいただいたそれぞれの役割機能に過ぎません。キリストだけが頭であり、私たちは頭であるキリストによってそれぞれに与えられた自分の役割を果たしていくのです。このことが分かりますと、22節からの言葉はおのずと分かってくることでありましょう。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊われれば全ての部分が共に喜ぶのです。世の中の組織では互いに切り捨てあったり退けあったりしています。エコひいきや差別的な扱いがそこにはあります。しかしキリストの体である教会は違います。教会がキリストの体として立て上げられていくために、まず何よりもキリストへの信仰を育ててまいりましょう。そしてそれとともに他の人の苦しみを感じ取ることができる心、他の人の喜びを素直に喜ぶことのできる思いをお互いの間に育てていこうではありませんか。キリストの体はキリストの愛のうちに調和を保ち立てられていくものであります。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。この御言葉がまず泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶ教会の交わりの中に実現することを心から願っています。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは今年一年、あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです、この御言葉を標語に掲げてまいりました。しかしそれをどれほど深く理解し考え、自分自身と教会の歩みに反映することができたでしょうか。まだまだそのことができないでいることをあなたの前に悔い改めます。教会が悔い改めと信仰によって、また御言葉と御霊によって導かれ、与えられた目的に向かって歩むことができますように、互いを認め合い理解し合い励まし合う愛の交わりによって、あなたが与えてくださった一致と調和を保つことができますように導いてください。教会の頭、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。